します。一言お祈りをいたします。天のお父様、今日の主の日をありがとうございます。そして健康が与えられて、時間が与えられて、あなたの御前に集うことができまして、ありがとうございます。神様、今からの御言葉を伝えます、語ります。どうぞこのものを強めて、導き、助けてください。聞く一人一人の心に、主が語りくださるように祈ります。待ち望みつつ期待して、イエス様の名前を通してお祈り申し上げます。アーメン。今日9時からの礼拝がありましたけれども、今日はたくさんフィリピンの姉妹たちが来ておられました。で、新しい方が3人来てくださってまして、1人はカンボジアから来ていますということで、同じ言葉は同じなんですけども、カンボジアのですね、青年から来ておりまして、本当に今日は9時礼拝は終わった中で、礼拝を守ることができました。旧約聖書の、お話で、難しいところもあるので、なるべく分かるようにお話したんですけれども、伝わったかなと、そんな思っております。それでは今日も旧約聖書の、ネヘミヤ記からメッセージを取り次ぎたいと思います。先週はエズラという聖書学者であり祭司であったエズラという人の話をしましたが、今日はネヘミヤを取り上げます。同時代の人ですね。そして、いつの時代かというと紀元前の445年、今の西暦から言うと約2445年ぐらい前の人ですね。で、エズラがそうであったように、バビロン帝国が滅んでペルシア帝国になっておりまして、その王様の検釈官として、王に仕えていた人であったようです。それはネヘミヤ記の一書のところに記されています。エズラと同じように、バビロンからエルサレムに帰還した一人でした。彼の業績はエルサレムの壊れてた城壁を再建したという人でありました。バビロンによって国が攻められて、そして神殿が壊されたり城壁も破壊されたわけですが、その城壁を直した人として名を残しています。で、彼はただ城壁を再建しただけではなくて、民たちの信仰もまた立ち上げたというか再建した人でもあったと言われます。私たちは、7年前にこの新会堂を皆さんと一緒に、建てることができました。で、その時に、皆さんも思ったことかも分かりませんけども、建物だけではなくて私たちの信仰もまた、再建しなければならないというか立ち上げていかなければならないということを、示されたことであります。教会というのはね、いつも言うように建物ではありません、建物だけではありませんよね。そこに集う、クリスチャンたちの群れでありますけれども、その群れが本当にこう形づけられて、キリストの喜ばれる教会として、立っていくというか、それが非常に教会として大切なことではないかなと、そのように思わされたことでありますが、それは今も続いているわけです。で、今日は、 説教題をですね、人の罪と神の憐れみっていうふうにタイトルつけてるんですけども、準備をしながらこのテーマよりも私たちの信仰生活の再建っていうかね、まあそういうことに私の話になっていくのかなというふうに、まあ、もちろん神様の憐れみについて、触れるんでありますけども、信仰生活の、まあ、こう再建といいましょうか、立ち上げていくために何が必要なのかなということを、ネヘミヤ書、このネヘミヤ記の9章全体から、あるいはまたその8章、その前の8章のところも含めて、お話を進めてまいりたいなと、そのように、思います。で、まあ、テーマは信仰生活の、まあ、再建ということで進めていきますが、そのために必要なことがいくつかあるんだと思うんですね。でそれを申し上げます。一つはですね、その神様の、御言葉としておっしゃることは、生活、私たちの信仰生活の再建に必要なのは神様の律法の朗読であるということを、おっしゃるのです。8章をちょっと開いていただきたいと思うんですけども、ネヘミヤ記の8章を読みますと、まあ帰還した民たちが何をしたかっていうことが書かれてあります。民全体がですね、一つの広場に集まってきた。でここにもエズラが、先週見た学者エズラが出てきますが、エズラがモーセの律法の書を持ってきました。で夜明け前から真昼までそのモーセの律法の書が朗読されたことが書かれてあります。そして民たちはその朗読された、律法の言葉を聞いたわけですね。そのことが8章の1節から3節に書かれてあります。なんと夜明け前から昼まで約6時間ずっとですね、聖書が朗読されたということが書かれてあります。5節にもですね、イズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がったというふうに書いてあります。8節にも、彼らが神の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので民は読まれたことを理解したというふうに書いて、あります。神の御言葉が朗読され、その意味が説明され、それを理解することができたというふうにここに書かれています。今度皆さん、1節から8節のところはプロテスタント教会の礼拝の原型というも言われているところですね。語られた、そして御言葉が、律法が読まれた、語られた、そしてそこで礼拝がなされたとこう書いてあります。6節ですね、みんな地に伏して主を礼拝したとこう、礼拝の姿が記されていますので、ここは私たち今の現代プロテスタントの教会の礼拝の原型とも言われているところであります。9節から、民たちはその御言葉を、朗読を聞いて理解したことから、彼らはどうしたかというと、罪を示されて悲しんだ、泣いたとこう書いているのであります。自分たちの罪というものを示されて、まあ不信仰であり不従順、あるいは他の神々を礼拝していたことなど、示されて悲しみ、泣き続けたとこう書いてあります。 その悲しみは神様の御心にかなった悲しみでありました。でこの後読んでいきますと、エズラとネヘミヤはですね、泣くことを否定しておりませんけれども、悲しんで罪を悔いて悲しんでいるその姿を否定しておりませんけれども、ずっと悲しんではいけないということを教えているんですね。喜びなさい、今日は主の日だから、ね。実節を読むと、聖なる日だから、主の日だから悲しんではならない、主を喜ぶことはあなた方の力だからだとこう教えているのであります。喜び悲しみ続けてはダメだ、喜びなさい、で主を喜ぶことは力なんだというこの有名な言葉がここに書かれているわけであります。本当に神様の教え、御言葉の朗読がされる、その説明がなされる、理解することができる中で罪が示され、嘆き悲しみ、そしてそこからまた喜びを取り戻すことができて、ね、神様を礼拝することができたというこのことをここで、教えるわけです。私たちいつの時代にも私たちの信仰のリバイバルというか、ね、その復興というのは神様の律法、神様の御言葉に立つということだと思います。これは変わらないですね。ユダ王国の王様にヨシュア王っていう王様がいましたけれども、彼は宗教改革をした人として名を残しておりますが、彼も神様の御言葉に立ち返るようにと民たちに勧めた人でありました。マルチン・ルターにしてもしかりですよね。あの16世紀の時代、教会が本当に暗黒の時代を迎えてた時に、聖書に帰れ、聖書に戻れという運動をされて、あの宗教改革が行われたことでありました。教会が立つか倒れるか、その土台は神様の御言葉に立つか立たないかだと思うんですね。また私たちの信仰生活においてもそれは、同じだと思います。神様の律法、御言葉に立つ、それが一番大切なことではないかと思うんです。2番目です。それはもう今すでに触れておりますけども、罪の悔い改めということですよね。悲しんだ、嘆いたということでありますけれども、そこに罪の悔い改めを見るんですけれども、もうちょっとですね、触れたいんですが、その9章の1節から3節のところを見ると、もう少し、詳しいことが書かれています。民たちは断食をし、荒布を着、土をかぶるということをしています。それは悔い改めの印でした。悔い改めをしているということが断食であり、荒布を、ね、着る、土をかぶる、あるところでは衣を引き裂くとかいうところもあるんですけども、悔い改めの荒布、悔い改めを表すものでありました。でここで、目に留めたいことは、先祖たちの咎を告白したとこう書いてるんです。自分たちの罪だけではなくて、先祖の、ね、たちの罪を、咎を告白したと書いてあります。 ネヘミヤ記の一章のとこにもネヘミヤの祈りがあり、ネヘミヤの、悔い改めの祈りが記されてありますけれども、いろんな箇所を読みますと、自分のことだけではなくて同胞の先祖の罪も告白をしているということを知ることができます。まあ、国民的な民族的な懺悔でもあるわけ。その内容については後で、触れてみたいと思うんですね。罪の悔い改めであります。民族の国民的な懺悔というか悔い改めということで思い出すことがあります。第二次世界大戦の第二次世界大戦がありましたけれども、日本もドイツも大きな過ちを犯してしまいました。ドイツはヨーロッパを支配しようとして、たくさんの多くの国の人たちが亡くなりました。日本もアジアに対して残酷なことを戦争の名のもとでしてきました。韓国に対して、中国に対して、フィリピンに対して、非常に大きな過ちを、罪を犯してしまいました。その戦争責任というものにおいて、日本は天皇に置いたり軍部に置いたり、またある人は全部にね、総人口のみんなもそのになってるんだっていうようなことを言った人がいるらしいんですけども、でもあんまり戦争責任というものを日本はあんまり真剣に受け止めていないところもあるんじゃないのかなと思うんですけども、ドイツはですね、そうじゃありません。本当に自分たち国民が、国がいかに大きな罪を犯したかということを確認し、二度とそういう過ちを犯さないようにという、そういう、まあ、表面と言いましょうか、そういうことをしているということを聞いたことがあります。自分の罪だけではなくて先祖の、国家の罪を嘆いているということが、ここに、一つの特徴かなというふうに思います。ここの3節にも3時間の神様の律法の朗読と3時間の礼拝が、主を告白する礼拝が行われたということが書かれています。信仰生活の再建の道は、神様の御言葉を聞く中で、聞くということ、そしてその中で罪を赦され、悔い改めを、していくということではないかなと、そのように思います。愛する兄弟姉妹、悔い改めは信仰に入る時だけではありません。ずっとです。生涯です。そして悔い改めもいつも神様に立ち返る道であります。スポルジョンという人がこういう言葉を残しているそうです。悔い改めの涙は天国への道へのダイヤモンドである。涙をダイヤモンドに例えました。悔い改めの涙は天国への道へのダイヤモンドだ。涙がピカピカと光るダイヤモンドに例えている。さすがスポルジョンだなと思うんでありますけども、そういう言葉を残しています。はい、悔い改めるということですね。3番目です。次は神様の憐れみであります。 神様の憐れみに立つということであります。九章ですね、今日途中から、読んだわけですけども、九章の五節から読んでいきますと、まあこれ祈りであるわけですが、長い祈りです。まず神様を賛美しているんでありますけども、ここはですね、天地創造からイスラエルが歩んできた、ね、その歴史をこうまとめてるんですね。どこまで書いてるかというと、バビロン捕囚から、このエズラとかネヘミヤが故郷に帰ってきたそのところまで、そのイスラエルの辿ってきた歴史を告白しているところであります。皆さんにですね、今日新しいプリントをお渡ししました。ちょっと、この間は、途中からの年表でしたけども、今日渡したのは、創造から、そしてバビロン捕囚からエルサレム帰還までの年表です。年表というか、大きなその区分と言いましょうか、その地図を、あの図面を、お渡ししていると思います。天地創造から始まって、ずっと、ね、イスラエルの歴史、民たちの歩んだこの経過がまとめられているわけです。で、ちょっとこれも参考にしていただきたいと思って用意しましたけども、今日のですね、この長い祈りをさらに3つに、分けることができるかなと思うんですね。一つは、この箇所は主の御業の歴史を記しているということです。神様が何を成してくださったかという、その御業の歴史が今日のこのネヘミヤ記の至るところに書かれています。この図面で見ると、天地創造のことが説明されています。アブラハムが出てきます。モーセが出てきます。アラノにおける、ね、祈りマナ、アラノにおいてマナが与えられたこと、神様が木の柱、雲の柱を持ってそのアラノを導いてくれたこと、そして約束の地、カナンの地に入って土地を所有したこと書いています、ね、それから国が一つになり分裂し、そして、滅ぼされていったこと、そういうことも書かれていますね。で、先ほど渡したプリントの中に、天と地を創造、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフ、今日ヨセフ出てきませんけど、エジプトの時代のこと、モーセ、アラーノ、ね、獅子の時代、ギデオについて学びました。ヨシア、モーセの後継者ヨシアについて触れました。ギデオン、それから、統一王国、サウル、ダビデ、ソロモン、まあここは触れませんでしたが、分裂王国の中でエリアとかエリシアを見てきました。そして、その時代のイザヤ、エレミア、バビロン捕囚でダニエル、エゼキエルが出ました。帰還にエズラとネヘミアが出てきました。まあさっとです、ざっとですけれども、そこに神様がいろんな技をなされたということであり、主の御業の歴史。二つ目は民の罪の歴史です。神様が大いなる御業をしてくれた、しかし民たちは神様に反逆し罪を犯した、まあ先祖の罪ですよね。それが、この九章の至るところに書かれてあります。 16節にも、しかし彼らは私たちの先祖は傲慢に振る舞い、うなじを固くし、あなたの命令に聞き従いませんでした。思い出さなかった。子牛の、芋の子牛を作った。しかしっていう言葉が何回か使えてますよね。しかし、今日の読みましたところの9章にも、26節、しかし、28節、しかし、29節にも、しかし彼らは傲慢に振る舞い、民の罪の歴史でもあった。いろんな罪が列挙されています。反逆、ね、神の教えを後にしたこと、預言者を殺したこと、恥ずかしめたこと、悪事の様々が記されています。で、ここ読むと一つのパターンがあるなと思うんですね。それは彼が罪を犯します、犯しました。そのことで敵に渡されました。彼はその中で神様助けてくださいと叫びました。そしてまた神様は助けてくださいました。そういうのを繰り返し、まあ詩式なんか読むとそういう繰り返しが結構書かれてますよね。悪いことをし、そしてその家に神の懲らしみを受け、それでまた神様助けてくださいと叫んで、そしてまた神様が獅子たちやまた他の人たちを使わして救ってくださったという、そういうこの一つのパターンといいましょうかね、が書かれているかなというふうにこう思うんですね。イスラエルの民の歴史っていうのは、神様がどんなに大きな御業を成してくださったかっていう歴史ですし、またそういう中でどんなに何度も何度も罪を犯してしまったかという歴史でした。そしてもう一つは神様の憐れみの歴史です。神様の憐れみ、一回ではありません。民たちが何度も何度も反逆し、背を向けて神様を悲しませたにもかかわらず、憐れんでくださった方であります。それにもかかわらずという聖書 の言葉が17節にありました。どうぞ皆さん見てください。それにもかかわらずというのが17節にありますね。それにもかかわらず、あなたは許しの神であり、情け深く憐れみ深く怒るのに遅く、恵み豊かであられ、彼らをお捨てになりませんでした。それにもかかわらず主は憐れんでくださった。憐れみの歴史です。今日読みましたところにも27節に31節に書かれています。しかしあなたはその大いなる憐れみにより彼らを滅ぼし尽くすことをせず、お見捨てになりませんでした。あなたは情け深く憐れみ深い神です。 そして終わりのところでは神様の憐れみを求めています。自分たちは今バビロンから、イスラエルの国に帰ってきたけれども、まだ奴隷の身だ。自分たちがこういう結果になったのはあなたに罪を犯したからだ。神様、私たちを憐れんでくださいと、旧書の終わりの方に書かれております。神様の大いなる御業の歴史、いっぱい挙げることができる。数えてみよ、主の恵みではありませんけども、いっぱいあります。しかし多くの罪の列挙がありますにもかかわらず、神様の憐れみの憐れみがそのところところにあるのを見ることができます。このイスラエルの歴史、彼がたどった道というのは私たちクリスチャンの道によく似てるんではないかなとも思います。神様の素晴らしい救い、恵み預かりました。神様の御業をたくさん受けてまいりました。でも私たちはまたすぐに罪を犯したり、悔い改めたりの連続です。神様はそしてそのような私たちを見捨てず、憐れみを示してくださっています。そしてこれもこれからも、続くでありましょう。信仰生活を進めていく上で、信仰生活を送っていく中で、この3つのことは大切なことではないかなというふうに思います。最後に一つの話をして終わりたいと思います。ずっと前にアパールームに、書いてあった内容です。12歳の女の子が、誘惑に負けて店から財布を盗んで、捕らえられたそうで、捕まったそうであります。もちろん親が呼ばれました。この娘さんはもう反省をしておりました。もう顔に表されていました。それでお母様がこう言ったそうです。あなたはとても辛いんだね。いい子ね。あなたがしたことは悪いことよ。でも大事なのはあなたが後悔していることなの。と言ったそうであります。そしてこの母親の、無条件の愛と言いましょうか。もう本当に反省をして悔い改めている、そのことが大事なんだよと教えました。彼女はそこからその盗みをやめることができました。それから本当に正しい道を歩んでいきたいと願ったそうであります。実は私たちはいろんなこと、過ちをしてしまうことがあるでしょう。神様の前に悔い改める、そして主はそのことを受け止めてください、憐れんでくださるお方だということを覚えたいと思います。 私の好きな、言葉を一つ紹介したいと思います。エレミア愛歌っていうところがありますが、エレミア愛歌の3章の21節と22節の言葉です。私の支えになっている言葉の一つであります。私はこれを1407ページですね、愛歌の3章の21節22節、私はこれを心に思い返す、それいえ私は言う、私は待ち望む主の恵みを、実に私たちは滅びせなかった主の憐れみが尽きないからだ。前の訳の方が良かったかなと思うんですが、私たちが滅びせなかったのは主の憐れみが尽きないからだという言葉になっておりました。何度も何度も神様にの顔見顔を曇らせてしまった私自身でありますけれども、神様はいつも許し続けてくれました。主の憐れみは尽きないからだとあります。どうか皆さん、聖書の言葉に立ち、そしてまたあそこに、ね、主の前に扱われ、神様の憐れみにすがり、ずっと悲しむんじゃない、喜んで生きるようになる、そういうところにいつも導かれていきたいと思います。喜んで生きることもまた神様が進めていることであります。主を喜ぶことは力です。祈りましょう。神様、御言葉をありがとうございます。ネヘミヤ書を通して神様、あなたの前に立ち返って生きる道を教えてくださってありがとうございます。イスラエルの民たちのその歩んだ歴史は私たちの歴史でもあるように思います。あなたがどんなに大きな御業を成してくださったかにもかかわらず、私たちは不従順であり不信仰であり、神様の教えを後にしてしまったり罪を犯してしまうようなものでありますけれども、あなたの前に立ち返るときにあなたは許し続けてくださいました。そして今日あなたの御前に出ております。主の憐れみは尽きないからだとありますけれども、主よ、そこにいつも立たせてください。あなたの憐れみにすがって生きるものとしてください。お願いします。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。